ミキサは、人の働き、九章、十節から見ていきたいと思います。正義感の強い人ほど、概して言えば、プライドの高いものです。サウロも、そういう人であったと思われます。彼が、天からの光に打たれて、目が見えなくなってしまった。それは八節に書かれていますが、目は開いていても何も見えなかった。そこで人々は彼の手を引いてダマスコへ連れて行った。人々に手を引かれて歩くサウロの姿がここに記されています。一人で何でもできていた彼がであります。そして、今日のところ、11節に、すると主はこう言われた。立ってまっすぐという街路に来、サウロというタルソ人をユダの家に招きなさい。そこで彼は祈っています。ここですね、ここの最後のところに、そこで彼は祈っていますと記されています。目が見えなくなったサウロは何をしていましたか？彼は祈っていたということですね。目が見えないので何もできない。ああ、もうおしまいだ。ではないんです。彼は祈っていたとあります。目が見えなくても祈ることはできました。そして祈っているサウロはどうなったんですか。12節。彼はアナニアというものが入ってきて自分の上に手を置くと目が再び見えるようになるのを幻で見たのです。幻で見たっていうのは神様が幻で示したということですね。肉眼が見えない。肉眼の目でも周りを見ることができないサウロでありましたけども、幻が見えたとあります。目が見えなくなっても神様は見せたいものを見せることができるっていうことです。祈っているサウロに対して神様は幻を見せました。ね、ちゃんと神様はメッセージを見える形で彼に示されました。その内容はというと、目が再び見えるようになるっていうんです。目が見えないサウロに対して、目が見えるようになる、そういう幻を見せたっていうわけですね。サウロに示された未来。あなたはこうなりますよ。今は目が見えないけれども、見えるようになるって神様がおっしゃってくださる。希望ですよね。さあ、このですね、神様の、未来を予言しているような、この、幻を見せた、そのメッセージですね。神様のメッセージは、このメッセージは、アナニアにかかっているっていうのが不思議ですね。アナニアに、あなたは、会いに行きなさいっていうわけです。11節にありますように、サウロというタルソ人をユダの家に訪ねなさいっていうわけです。彼には幻を見せた。目が見えるようになるという幻を見せた。だからあなたが行きなさいって。あんな怖い人のところに行くのですか？クリスチャンは迫害している人ですよ。イエス・キリストを信じる人たちを あちこち、あちらこちら、いろんなところに行って、捕まえている人ですよ。恐れがあったでしょう。主はおっしゃいます。行けっていうわけです。ね、私は、15節。行きなさい。あの人は、私の名を、異邦人、王たち、イスラエルの子孫の前に運ぶ、私の選びの器です。私が選んだんだ。で、彼が私の名のためにどんなに苦しまなければならないか。イエス・キリストを述べ伝えるのに、彼はこんなにも苦しみに遭う、苦労するんだということを示す。それを彼に示すんだから。あなたは出かけていきなさい。というわけです。まあ、そして、17節で、サウロの上に手を置いて、兄弟サウロ、あなたが来る途中で、お現れになった主イエスが私を使わされました。あなたが再び見えるようになり、聖霊に満たされるためです。アナニアが来たのは、サウロが再び見えるようになって、聖霊に満たされるためだとあります。アナニアが行かなければならなかったんです。神様は超自然的なことができるんですから、誰も行かなくてもサウロをもう一度見えるようにはできたはずですが、アナニアの手を通して、ね、アナニアが実際そこに行って、手を置いて、手を置いて祈ったんでしょうかね。そんな風にしてですね、サウロは目が見えるようになるわけですね。まあ、それは、18節に、サウロの目から鱗のようなものが落ちて見えるようになったとありますが。さあ、神様は先に、幻を見せて、サウロにですよ。予言して、あなたの未来はこうなるとおっしゃった。でも、その未来は、アナニアという人の決心にかかっているわけですね。不思議ですよね。アナニアがここでですね、いや、やっぱり行くのはやめます。13節ですけども、アナニアはこう答えた。主よ、私は多くの人々からこの人がエルサレムであなたの生徒たちにどんなにひどいことをしたか聞きました。私は、彼はここでもあなたの皆を呼ぶ者たちを皆、捕縛する権限を祭司長たちから授けられているのです。そんな怖い人のところには行けません。もし彼が行かなかったらどうなるんでしょう。神様が幻で示した未来、神様が予言したことはどうなるんですか。サウルの上に起こる出来事。神様は未来をもうこうするって決めておられる。でもほっといてもなんかそうな、自然にこう自動的になっていくのかと思うと、そうではない。アナニアという人の選択にかかっている。どちらを選ぶかっていうことにかかっている。私たちも一緒ですね。神様の計画は未来はこうなるって。もう決めておられる。もう、こうなんだって予言しておられる。もう約束しておられる。でも、私たちの選択にかかっている。これが神様のなさる不思議なことです。私たちは、神様のご計画がなるために、この神様のお言葉に、チャレンジに、応えていく必要があるってことですよね。私たちは神様のお心、もう未来はこうこうこう、こんな風になるんだ。私がそうしたいんだ。そう計画したんだ。っておっしゃることに、私たちが、はい、わかりました。ね。自由意志が与えられてる。嫌だということもできるんですけど。 でも、はい、わかりましたと。従っていくことによって、その神様のご計画通りになっていくわけです。じゃあこの時断っていたらどうなるんだろうか。そんなことはわかりません。そんなことは私たちの考えることでね。でも、神様はこうなりますと言っておいて。で、私たち向かって。でも、あなたがこうしなきゃいけないんですよっておっしゃる。不思議な世界ですね。さあ、そのようにして、まあ、アナニアは神様の言葉に応えていくわけですね。そして、サウロのところに行きました。手を置いて、あなたが再び目が見えるようになるように、私はここに来ました。そして、まあ、そこにですね、17節。そこでアナニアは出かけて行って、その家に入りとあります。まあ、実節の最初から出てくるんですが、さて、ダマスコにアナニアという弟子がいた。アナニアという弟子。まあ、キリストの弟子。イエス・キリストを信じる者がいた。アナニアっていう名前は、聖書の中に出てきます、ね。で、ありふれた名前ですから、珍しい名前じゃないですから、聖書の違う箇所にも出てきますが、ここに出てくるアナニアという人は、このサウロのところに出かけて行ってお会いする。このためだけに登場する人物です。ですから有名人でも何でもないわけです。一方、サウロという人は、もう、非常に名の通った人でしょう。ね。けしからない。けしからん。最近の新興宗教、どうにかして食い止めなきゃいけないって言って活動していたサウル。名の知れたサウルが、まあ、いわゆる無名の一クリスチャンの訪問を受け、そして目が開かれていくっていうことで。まあ、最初に、サウロは誇り高き人、プライドのあった人であろうと言いましたけど、おそらくそうだったでしょう。その一人のプライドの高い人が、無名の一人の人を通して神様が働いて、そして自分の目が開かれていくわけです。18節ですね。サウロの目から鱗のようなものが落ちて目が見えるようになった。かつては何でもものがしっかり見えていたと思っていたサウロ。自分がの物事の見方は正しい。判断が正しい。だから自分はこうするんだ。って言って、その正義感に燃えてクリスチャンたちを捕まえていたわけですけども。でもそれがどこか的外れだったわけ。で、今は、はっきりと見えるようになった。肉眼がもう一度見えな、目を開いても何も見えなかったという、その目が見えるようになったというだけではなくて、物事の本質が見えるように変えられた。そういう意味でも、彼の目が開かれたんです。目が開かれるために、私たちも目が開かれるために何が必要か、それはですね、へりくだりっていうことですね。このプライドを持っていたら、それは叶わない、できないこと。へりくだらされて、それでもって目が開かれ、物事が正しく見えてくるようになる。そういうことでしょう。さあ、そうして彼は、今まではクリスチャンを捕まえていた人が、逆に伝道する人になりました。 二次説、そして直ちに諸街道でイエスは神の子であると述べ伝え始めた。全く真反対のことになってしまいました。ね、今度はイエス・キリストを述べ伝える人に変わりました。22節もあります。しかしサウルはますます力を増し、イエスがキリストであることを証明して、ダマスコに住むユダヤ人たちをうろたえさせた。イエスは神の子。そして、イエスは、キリストなんだ。ということを述べ伝えたわけです。サウルという人が、私はこんなにも変わりましたよ。ね、イエス・キリストを信じて、私は180度変わりました。こんな人間になりました。ということを人々に見せて回ったんじゃないということです。彼は活発に活動していますが、彼の宣教の内容は、イエスは神の子。イエスはキリスト。ただそのことを伝えたかっただけです。まあ、クリスチャンの証の中でね、私はイエス様を信じてこんなに変わりました。うん。まあ、そういう内容があるわけですね。証の一つの内容としてね。でもそれは、イエス・キリストがどんな素晴らしい方かを知ってもらいたいから言うのであって、自分がこんなに変わりましたよっていうことを、自慢したいから言うわけじゃないですよね。私たちの願いは、ただ、イエスは主です。イエスはキリストなんです。この方が私たちの主です。それを知ってもらいたいわけです。27節、バルナバという人の名前が出てきますが、サウロは、まあ、180度変わったって。でも、この活発な彼の性格は変わってないですよね。行動的でですね。クリスチャンは、もう、いろんなところに出かけて行って捕まえていた、サウロが、もういろんなところに出かけて行って、イエス・キリストの述べ伝えるように変わりましたけども、でも、困ったことが起こりましたよね。23節には、ユダヤ人たちはサウロを殺す相談をしたとあります。まあその時は、なんとか、25節にありますように、カゴに乗せられて、城壁地帯に吊り下ろされて、まあ、逃げることができた。で、26節から、サウロは、私はイエス・キリストを信じる者になりました。まあ、今日の言い方で言えば、クリスチャンになりました。でもみんな信じてくれないっていうわけですね。これでは困った。ね。一緒に伝道しましょうよって、活動したいんですけども、できない。そこにバルナバという人が、登場します。27節。ところがバルナバは彼を引き受けて人たちのところへ連れて行き、彼がダマスコへ行く途中で主を見た様子や、主が彼に向かって語られたこと、また彼がダマスコでイエスの皆を大胆に述べた様子などを彼らに説明した。まあそういうわけで、そういうことがありましたから。28節。それからサウロはエルサレムで弟子たちと共にいて自由に出入りし、主の御名によって大胆に語った。まあそんな風にできるようになりましたということですね。バルナバの助けがありました。三十節。まあ、ですね、三十節には兄弟たちっていうことなんですが、 29節でこういうことがまた起こりましたね。そしてギリシャ語を使うユダヤ人たちと語ったり論じたりしていたらですね、どうなったか。彼らはサウルを殺そうと狙っていたという。しかし彼らはサウルを殺そうと狙っていた。こういう状況になりました。30節。兄弟たちはそれと知って彼をカイザリアに連れて下り、タルソへ送り出した。サウロという人は強くて能力があって何でもできるから一人で何でもできたんじゃなくてバルナバの助けがあり、ここでは兄弟たちとその名前すら書かれていません。主イエスを信じる兄弟姉妹たち、その兄弟たちは彼をカイザリアに連れて下りタルソへ送り出したとあります。サウロがイエス様に出会って目が見えるようになって、18節ですが、バプテスマを受けたって、洗礼も受けたとあります。そしてイエスキリストを伝えるようになりました。伝道するものに変えられました。その、彼の改心、ね、信仰、イエス・キリストを信じるにあたっても、そしてそれから後の出来事においても、多くの人の助けがありました。で、まあ、このようにして彼は、この新約聖書の中の多くの部分を占めるあのパウロという人、ね、その活躍、そしてたくさんの手紙、書簡を書き残している人になったわけですけども、多くの人がそこに関わっているということですね、はい、多くの人に助けられてそうなっていったということです。よくですね、私たちは、まあ、例えばですね、私はあの人を信仰に導きましたとかなんとか言ってね、自分一人でその人を救ったかのような、自慢げに話す人もおりますが、まあ逆の立場から言えば、ああ、私はあの人に導かれて洗礼を受けました。という言い方をすることもあるでしょう。しかしですね、陰で実に多くの人が関わっているということを私たちは忘れてはなりません、ね、実に多くの名前も知らない人、見たこともない人もそこに関わっている、多くの人の祈りがあり、多くの人の助けがあって、いろんなその影で見えない、知らなかったような、そのような多くの人の神様への奉仕があり、そういうものによって私たちは信仰を持つことができた。イエス様を信じることができた。一人の人が信仰を持つってことには、一般的に、普通にはですね、多くの人がそんな風に関わっているということを、私たちは忘れないようにしたいと思います、ね、多くの人へのその働きがあって自分があるという感謝を忘れないようにしたいものですね。お祈りいたします。天の父なる神様、サウロがクリスチャンを迫害するものから逆にイエス・キリストを述べ伝えるものに変えられた、その転換期を見ておりますが、多くの人が彼に関わっておりますが、そして無名な人々、名前も記されていない人、しかしあなたは多くの人を通してことを成しておられることを覚えます。どうぞ私たちまたその一人としてお持ちください。
イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。私たちの救い主、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しい交わりが、回収一同と共に、今からとこしえまで豊かにあるように。アーメン。
アーメン。